防災、もしもに備えて今できること。近年、台風などによる記録的な大雨が全国各地で相次ぎ、大規模な水害や土砂災害が発生しています。茨城県でも平成27年9月、関東・東北豪雨では約4200人、令和元年東日本台風では約330人が避難に間に合わず逃げ遅れとなってしまい、ヘリコプターなどで救助されるといった事態となりました。災害発生時、自宅周辺は浸水や土砂災害の危険がある地域なのか、またどのように情報を収集すればよいのか再確認し、逃げ遅れのないよう我が家のタイムラインを作成し、災害に備えましょう。1. ハザードマップで自宅周辺を確認しよう。ハザードマップは、浸水や土砂災害の危険がある地域や災害発生時の避難先が示された地図です。浸水する可能性があるエリアに色が塗られています。まずは自宅の周辺や避難ルートが浸水する可能性があるか、あらかじめ確認しましょう。2. 情報収集に役立つツールを確認しよう。自分の身を守るために防災に関する知識を身につけ、災害発生前から情報を収集し備えることが大切です。各機関からさまざまな情報が発信されていますので確認しましょう。市からお知らせする災害・避難情報の入手方法。1. テレビ・ラジオ。2. 市公式ホームページ。3. 情報メール一斉配信。4. 市公式 SNS。 5. 防災行政無線。6. 広報車・消防車。例としてテレビでは、リモコンの D ボタンを押すとデジタル放送で災害情報を見ることができます。防災無線再応答サービスでは、防災無線で放送された内容を電話で聞くことができます。電話 0120-0296-99。 広報車防災行政無線では、災害発生や避難情報などを音声やサイレンでお知らせします。情報メール一斉配信では、登録したメールアドレスに防災行政無線の内容を一斉に送信するサービスです。またその他の災害情報の入手方法もあります。 1. 川の防災情報、国土交通省ホームページ。 2. ヤフー防災速報アプリ。市では災害発生時に必要な情報を迅速に提供するために、ヤフー株式会社と協定を結び、ヤフー防災速報を活用した防災情報の発信を行っています。我が家のタイムライン。異常事態や災害発生時に冷静な判断ができる人は 10% 程度で、約 75% の人はショックで何もできない思考停止状態になると言われています。いつ誰がどのように行動するのかを時系列に沿って考えておくことで、逃げ遅れを防ぐことができます。家族内で決め事を話し合い、逃げ遅れのないよう対策しておきましょう。避難する場所を確認する。 1. 避難先、避難所、親戚宅、友人宅。 2. 避難先までの移動手段。 3. 避難先までの移動時間などを記入し、家の中の目立つところに貼っておきましょう。また定期的に避難行動開始の訓練も忘れずに。警戒レベルに合わせた行動。台風が発生・接近してくる場合、天気予報や気象庁が発表する情報、河川の水位に注意してください。警戒レベル1、2があります。 警戒レベル1、早期注意情報。テレビやラジオで台風情報を確認する。避難先、移動手段、移動時間を再確認する。警戒レベル2、大雨、洪水注意報、河川、氾濫注意水位に到達、氾濫注意情報発表。避難するときに持っていくものを確認する。飲料水、食料品、着替え、タオル、懐中電灯、携帯ラジオ、電池、携帯充電器、通帳などの貴重品、マスク、ウェットティッシュ、常備薬、その他。避難しやすい服装に着替える。次に、警戒レベル3から5です。市町村が発令する避難情報に注意してください。警戒レベル3または4、我が家はどちらに該当するのか確認してください。気象庁が発表する情報、河川の水位に注意してください。まず、警戒レベル3、高齢者等避難が発令。河川、避難氾濫水位に到達、氾濫警戒情報発表。我が家が避難するタイミングは警戒レベル3。高齢者など避難に時間のかかる人は避難を始める。どこに避難するか家族や親戚に伝える。連絡する家族や親戚の電話番号を記入しておく。警戒レベル4、避難指示が発令。河川、避難危険水位に到達、氾濫危険情報発表。我が家が避難するタイミングは警戒レベル4。危険な場所から全員避難する。近所の人に声をかけて一緒に避難する。声をかける相手を記入しておく。これで避難完了です。なお、警戒レベル5は、河川氾濫が発生、氾濫発生情報が発表されます。茨城県のサイトではウェブ版マイタイムラインも作成できますので、こちらもぜひご利用ください。問い合わせ、消防防災課本庁4階、電話242132。ここまで防災でした。